Information。
備えあれば憂いなし。地震や台風などの災害に対して日頃の備え、対策などのポイントの紹介、三田市が行う防災対策について説明していただきます。今日は防災リーダーの会から吉岡さん、そして危機管理課から増田さんに、もしものために確認です、こちらをテーマにお話をしていただきます。今日は三田防災リーダーの会で地域の防災訓練や啓発活動について活動されていらっしゃる吉岡さん、特に女性の目線を含めていかに普段からの備えが大切かお話ししていただきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、三田防災リーダーの会吉岡です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
7月4日より熊本県、鹿児島県を襲った豪雨、死者もあり、心肺停止や行方不明者の方もおられ、被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。三田防災リーダーの会は平成19年11月に結成され、今年で13年目に入りました。いつどこで起こるかわからない災害に備え、私たち防災リーダーは88名の会員が8ブロックに分かれ、各地域で行われる防災訓練に参加させていただき、避難所運営や家具転倒防止、心肺蘇生法などを皆さんにお伝えしています。
そうなんですね、88名もいらっしゃるんですね、
はい、
そして各8ブロックに分かれて各地域で行われている防災訓練にもそれぞれが皆さんがお出かけになって、
はい、そうなんですよ。
でアドバイスもされていかれる、はい、ということですね、はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。もう毎年のように大雨で河川の氾濫により本当に甚大な被害が発生して、避難行動が遅れて多くの方々が亡くなっているという、ね、現状もあります、ですが、住民はどのようにすれば災害から自らの安全を守ることができるんでしょうか。
そうですね、私ね、7月14日の日なんですけれども、
はい、
神戸市北区で仕事中なんですが、携帯の緊急速報が流れました。はい、で、何、どうしたらいいの、
はい、
って思わず焦りましたね。で、土砂災害警戒区域だけに流れたようで、警戒レベル3、避難準備でした。
あ、そういうお知らせだったんですね、はい、
ですぐそばにね、山があるけど周りの人たちが全然何も気にしてなくて、
はい、
逆にね、その様子にね、すごく怖さ感じましたね。
これは本当に個人差ありますね。
そうですね、で地震の時は緊急速報が流れた時、何秒後かに揺れが来たりしますけど、初めての土砂災害の速報だったので、もしもの時はあそこ行こう、あそこへ逃げたらいいかなぐらいしかね、考えられなくって。
あ、そうだったんですね。
で後で思ったんですけれども、空振りでもいいんです、あの避難準備しないといけないなと、
はい、
で例えばね、私の場合でしたら火を使う仕事なんで、
あ、そうなんですね、
はい、火を消してガスの元栓閉めるとかですね、そういうことすればよかったかなってすごく後悔してましたね。
でも今回これで練習をされたので、次の時は大丈夫ですよね、
だといいんですけどね、まあ、あの災害が起こらないという
もちろん
ことがね、望みたいですね、
でももうこれだけの本当に異変があるということは、いつ私のとこで起きてもあのおかしくないというぐらいの気持ちでいる方がいいですよね。
そうですね、
ですからこの時間のタイトルの通り、備えあれば憂いなしということになるんですけども、
で私仕事になるんですけどいいですか。
もちろん、あのなんかご経験ですか。
あの10年、以上前になると思うんですけど、実家がね、河川の氾濫によりね、避難したことがあるんです。
そうなんですか、はい、これは貴重なあれですね。
そうなんですよ、で、私ちょっといなかった話を聞いたんですけど、リバーサイドだったんでね、増水による危険の知らせるあのサイレンっていうのかな、あれがあったはずなんですが、両親が気づかずに、で近所の方がね、声かけをしてくれて助かったんですけど。
そうなんですか、
はい、で初めにね、母に危ないから逃げなさいっ って言ってくださったんですが、うん、母がその時認知症で、もう全然分からず、はい、でその近所の方がね逃げる時に何もしてない父親に対して何してんの早く逃げないとって言ってくださってね、はいはい、ようやく分かって、で車椅子の祖母と母を車に乗せて、まあ、無事に避難できたということがありましたね。
うん、そうなんですね。
だからあの皆さんもね近所付き合い多分少ないとは思うんですけどね、すごく大事にしていただきたいなって思いましたね。
そうですね。あの特にあの年を重ねていくと誰かの手を借りて避難しなきゃいけない状況っていうのもありますし、
そうなんですよ。
特にまた小さいお子さんいらっしゃる方なんかはお一人で ね荷物もいっぱいになると思うので、そう、そういう時はもしもの時はご一緒させてくださいねみたいなちょっとね声をかけたり、
はいはい、
でお年召した方って、あの今まで何にもなかったから、これからもないだろうって思いたくなるので、
そうなんですよね、で大丈夫大丈夫ってすぐ言ってしまうんで ね、
だからそういう時にご近所さんから、うん、早く早く一緒に逃げましょうってこの声は結構あの効果があるっていうふうに ね、
以
前もご紹介したので、
そうですね、でまあこちらもね声をかけられるように
そうですね、
意識をしてないとね、
本当そうですね、お互い様でね、うん、
はい、
ですね、ぜひご近所さんの声を掛け合う、これで危険をこう共有できて、で避難できるということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。じゃあここで改めてこの台風、それから豪雨の時に避難情報のポイント、三田市から出されています避難情報、いわゆる警戒レベルですね、これについて確認していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、警戒レベルのお話ししたいと思います、
はい、
警戒レベルは1から5までの5段階あります、
はい、
警戒レベル1は早期注意情報です、はい、被害への心構えに努めてください、はい、警戒レベル2注意報情報です。自らの避難行動を確認しましょう、はい、警戒レベル3避難準備が発令しました。避難場所の確認や各自持ち出すものの準備をしましょう。この警戒レベル3の時に災害に備え気持ちのスイッチですね、入れてもらうとありがたいです。
あのいわゆるレベル1レベル2というのは危ないのかなぐらいの気持ちですけども、3になったら危ない、
はい、
しよう動こうっていうスイッチを入れる、
はい、
はい、
お願いします。で全国配布されているハザードマップがありますか、
はい、
はい、で、ハザードマップに自宅と避難所に大きな丸をつけて避難経路の確認もしましょう。警戒レベル4避難勧告が発令しました。危険な場所から全員避難、危険な場所にいる人たちに避難を求めていることです。これは緊急です。人的被害が起こるかもしれない状況です。避難場所から建物内の安全な場所に避難しましょう。同じく警戒レベル4、これは避難指示緊急が発令しました。直ちに避難された避難場所か建物内の安全な場所に避難してください。警戒レベル5、すでに災害が発生している状況です。車の移動も危険であるため、無理な屋外避難は控えましょう。とハザードマップにも書かれていますが、
はい、
地域によっては避難場所行くのが危険という場合や、新型コロナウイルスの状況の中、密になる避難所に行くのはちょっとと考えますよね。
なるほどね。あの今、警戒レベルのお話をご紹介いただきました。警戒レベル1から5まで、特に警戒レベル3が出たところで災害に備えるご自分の気持ちのスイッチを入れてくださいとご紹介がありました。では今あの新型コロナウイルスの状況のお話が出てきましたので、ここで危機管理課の増田さんに三田市の避難所の新型コロナ感染の対策について伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ三田市ではどのような 対応してますでしょうか。
はい、三田市ではですね、新型コロナウイルスの感染症に対応した、はい、避難所の運営方針っていうのを、はい、6月にちょっと出させていただきました。
はい、
はい、そこでちょっとリスナーの皆さんにお伝えしたいことがありますので、はい、はい、今回、来させてもらいました。
よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
で、この避難所の運営方針として、はい、市としてはホームページにも載せてるんですけども、4つの方針というのを、はい、打ち出させてもらいました。
は
い、
4つの方針ですね。はい、
で、1つがまず避難所の過密状態の防止、はい、2つ目が避難所の衛生管理の徹底、はい、3つ目が避難される方の感染防止に関する理解と協力、はい、4つ目が感染が疑われる方への対応、はい、ということなんです。
はい、じゃあそれぞれちょっと詳しくご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。はい、1つ目の過密状態の防止ということで、昨今よく言われているの3密の防止ということで、はい、密閉密集密接を防ぎましょうということで、はい、避難者の居住スペースを2メートル空けましょうというふうに今、はい、目指しております。
はい、なかなかでも難しいところですけどね。
やっぱそうですね、当初はやっぱり3平米で、体育館でとかって考えてると、今はこのパターンでいくともう半分とか3分の1になってくる、想定になってきます。
はい
はい、で2つ目ですが、はい、今度は衛生管理の徹底ということで、感染防止に必要な物資を、配備するのと、避難される方の体調を、確認を実施しようとしております。
はい、具体的にはどんな感じですか。は
い、そうですね、避難所を運営するスタッフについては、はい、マスク、手袋、はい、フェイスシールド、あとまたガウンとかもあるんですけれども、はい、そういった感染予防の防護具っていうのを必要に応じて装着をするというふうなことで、それでもってまた感染を防止しながら、はい、避難されている方の体調をお伺いすると、はい、いう流れなんです。
はい
はい、で3つ目が今度感染防止に関する理解と協力ということで、避難される方にも、マスクとか体温計、衛生用品ですとか水、食料品などの健康管理に必要なものをご準備をいただきたいと。
はい、これはもう自分自身で用意をしましょう。
そうなんです、
ということですね。
はい、
マスク、体温計、それから衛生用品、はい、そしてお水、食料などの健康管理に必要なもの、はい、ということですね。
はいはい、これをなんとかご準備いただけますと、また感染防止の点からも非常に有効だろうなということで、
はい、
考えております。で実際にはそこでマスクの着用していただいて、手指消毒、手洗い、消毒なりも、はい、随時実施していただくと。
そうですね。はい、
万が一のことを思って、避難所としてもある程度の準備はしてるんですけれども、殺到されてしまってたりした時はもしかしたら数が不足するケースもありますので、
そうですね、
できればそこはちょっと個人でご準備をというお願いなんです。
今だと少し市場にも消毒薬なども、はい、ね、マスクもありますので、はい、ちょっと今のうちに準備をしておいて、
そうですね、
避難の持ち出し袋の中に入れておいたらいいですね。
とかあと普段にもちょっと使っていただいているのも、
ね、
はい、問題ないかなとは思いますね。
はい、わかりました。はい、
でまた今実際に避難された方が体調に異変があったら、はい、スタッフにもうすぐ言っていただければ、はい、また別室でとか他の方策を考えたいなと思っておりますので、
はいはい、ここが今までも割とこうクラスターになっているところなどはちょっと我慢したっていうのがあったり、いやそういえば2日前に熱が出てたんですとかっていうのもあるの で、
うんうん、でね、
よかったらそのあたりもお話しいただいて、ね、早め早めの対応がいいです ね、
早めの方が何かとやっぱりいいと思いますの で、
そうです、ね、
はい、我慢はされないのが一番かなと思います。
はい、分かりました。はい、
4つ目として、はい、感染が疑われる方への対応として、
どのようにされるんでしょうか。
そうなんですね、今のところは一般の方と、ちょっと具合の悪い方っていうのを、区画というか別々に、
はい、
お住まいというかいていただきましょうかというところ。そうなんです。避難場所を、はい、分けようという考え方で進んでおりますので、はい、例えばそれはパーテーションとかよく 熊本でも体育館とかであったと思うんですけども、はい、
あの
やつがだいたい1メーターぐらいのなんかこう、ね、あの体育館の仕切りじゃなくて、うちは1メーター80ぐらいのこうテントのような2メーター角のやつをパーテーションテントっていうのをちょっと購入しましたので、
必要に
応じてそれで、はい、あの区画をしたりですとか、部屋を分けてさせていただいたりとかっていう形で、はい、あのゾーニングっていうふうな、ちょっと専門用語使っちゃうんですけれども、
そうなんですね、
はい、
そん
な形でちょっとあの皆さんに別々にちょっとお住まいいただこうというふうな、はい、方策を考えております。
はい、わかりました、
はい、ですのでまたそのようなあの必要に応じて避難スペースをこう変えたりとか、健康状態によって分けたりっていうふうなことを、うん、はい、やっていこうと思っているんですけれども、
はい、
その辺の詳しくはあのホームページにも上げさせていただいている、はい、三田市の避難所運営マニュアル、
はい、
新型コロナウイルス感染症対応編というのをあのアップさせていただいたので、もしも、はい、あのご参考に見ていただければ、はい、市がこんなことでこう避難所運営しようとしているんだなっていうのが分かっていただけるかなと思います。
はい、分かりました、
はい、あとですね、あの、はい、先ほど吉岡さんも言われていたんですけれども、あの避難に関することなんですけれども、はい、伸びゆく三田にちょっと載せさせていただいているんですけれども、
はい、何月号でしょうか、はい、
6月15日号の伸びゆく三田にちょっと詳しく掲載させていただいているんですけれども、はい、避難先の選択というのを、はい、今3つの選択を、はい、市としては、推奨というか進めさせていただいております。
はい、
というのはあの自宅が、避難先の選択として浸水想定区域、お水に浸かってしまうですとか、土砂災害、山がちょっと崩れて土砂が来たりとかっていう区域にあったとしても、例えばあの想定されている水が浸かるところよりもそのお住まいのところが高い場合は、自宅にいていただくことも一つの選択肢、
そうですね、
はい、土砂が来たとしても、はい、例えば、2階以上のところで安全に避難できる部屋がある場合は、自宅での在宅避難というのも一つの避難方法としてちょっと挙げさせていただきました。
はいはい、
でもちろんあの市の指定避難所とか、あとまたあの近くであ のご親戚とか知人のところに、
はい、
寄っていただく不安やからというところでもありなんですけれども、昨今本当の新型コロナの関係で避難所がこの密になるのも、ちょっとね感染の関係で問題があるのかなといったところで あの国も挙げているようなこういった避難先の選択というのもちょっと挙げさせていただこうというところです。
はいはい、柔軟に対応しようということですね。
そうなん
です。密にならないというのがまずはベースにありますのでね。はい、
ただあの1点だけまたあの、はい、違うところがありまして、
はい、
土砂災害警戒区域の中でも、特別警戒区域
はい、
っていうのがちょっと土砂災害の中でもあるんです。
はい、
その特別警戒区域っていうのはあの一般にあのレッドゾーンって呼んでる、
はい、ハザードマップの中でも
そうなんです。ハザードマップのレッドゾーンと呼ばれている部分については、はい、こういったあの市の、あのハザードマップの中でも、
はい、
赤色で示されているところに、
ね、
お住まいの方は、
はい、
速やかに、自宅外への避難、
はい、
といったところで、うん、先ほど あの知人のお宅とか指定避難所へ の、うん、あの避難をお願いをしたいなというところなんです。はい
うん
はい、詳しくはこのハザードマップで、紙ベースでもございますし、市のホームページの方にも
はい、
あの載っておりますので、ね、スマホでちょっと見ていただいて自分のところはどうやろうなってご確認いただければありがたいなと思います。
それが一番大事ですね。
そうですね、
そうですね、
はい、
はい、分かりました。
ところで、はい、新型コロナウイルスの感染症対策ということでちょっと避難の考え方もいろいろちょっと変わってきたということで、
うん、そうですね、
はい、ちょっとお知らせに参りました。
はいはい、ありがとうございました。はい、今ご紹介いただいた危機管理課から増田さんに、この時期ならではということで新型コロナウイルスの感染とても気になっていらっしゃる方多いと思いますが、
はい、
よかったら、三田市避難所運営マニュアルこちらをご覧いただきましょう。はい、増田さんどうもありがとうございました。 ホームページでも、このあたりの情報はご自分でチェックできるそうです。避難状況の記録も合わせて、できるということで、三田市避難所運営マニュアル新型コロナウイルス感染症対応編、こちらを作っていらっしゃいますので、感染症対策を講じた避難所運営、ぜひこちらを、ね、ご覧いただいて安心していただけたらと思います。それではここで再び防災リーダーの吉岡さんに伺ってまいります。ではここからは在宅避難をする場合の事前の備えについて教えていただけますか。
はい、耐震診断を受けて丈夫な建物ですか。
これはね、私は、はい、受けております。
あ、よかったです、はい、よかったです、
はい、やっぱりこれは受けないとダメですね、はい、
そうですね、家ごと潰れてしまったら ね、
ね、何にもならないですね。確か、ほとんどがそういう倒れてきたもので亡くなったという方が8割近いという、
そうですね、
圧迫死ですね、はい、そうですね、
はい、
はい、分かりました。
じゃあ2つ目、家具転倒防止など設置し室内は安全ですか。
これもね、はい、頑張っております。 L 字型の金具とか、はい、それから突っ張り棒とか、
そうですね、
これをすることで 2,3 年前でしたかしら、大阪北部の地震、
はい、
大丈夫でした。
あ、よかったです。
家具は倒れなかったです。
よかったです、
はい、
でね、もう一つ言えばね、家具の上に突っ張りをしたら、する前にね、家具をちょっと上げていただいて、手前の方にね、
はい、
新聞紙でもいいです。ちょっと上げてかましてください。
手前をちょっと高くする、
はい、そうすることによって倒れにくくなるんです。
確かにそうですね、なるほどね、
はい、
分かりました。L 字型と両方でしてるんですけど、傷つけたくない場合もあるの で、
ね、はい、
じゃあそこの部分の手前に何かをかませて、手前がちょっと高くなるようにして突っ張り棒で、
はい、
分かりました、ありがとうございます。
それとね、あと私阪神の時なんですけれども、食器棚が開いてね、
あ、観音開きになりました、
うん、全部バーンと落ちちゃったりね、したんでね、そこにね、フックなんですけど、引っ掛ける用のとか売ってるんでね、それしたり、もしくはそれがない場合は輪ゴムを何重かにしてね、こう引っ掛けてもらうとかね、
S 字型でね、いけますのでね、
そうですね、
はい、
いいと思います、
はい、
はい、で3つ目、最低3日分家族全員の食料、水、燃料、カセットコンロなどですね、は大丈夫ですか。
はい、もうこれはね、お水は真っ先に困るものなので、私2人暮らしですので、
はい、
1日1人3リットルという計算で1週間分ということで、はいはい、それすると42リットル必要ということで、常に2リットル入り の、
はい、
ペットボトルを20本、
はい、素晴らしいです。
ローリングストックしながら、なくなったらまたっていうことで、
はい、
今は配送の方大変かもしれませんが、持ってきてくださるので、
よかったです。
それを、ね、利用してます、
はいはい、でね、飲料水、飲料水と思うんですけれども、うん、あとあとちょっとお話にも出るんだけど、うん、ちょっと食器類を洗ったりとかね、
はい、
そういった用の水も置いておいていただくといいかと思いますね、
うん、そうですね、
はい、
それはどのように吉岡さんはされていらっしゃいますか。
ポリタンクありますよね、
はい、
それで毎日入れ替えたりしてね、
水道水を、
うん、水道水でいいんでね、用意したりしてますね。
なるほどね、
はい、
分かりました、
はい、じゃあ4つ目、お薬手帳や常備薬の用意は大丈夫ですか。
これはね、なかなか今私が常備してるものっていうのは特にないんですけれども、サプリなどがあったりするので、
ありますね、
名前覚えられないので写真に撮ってやってますね、
はい、バッチリですで、持ち出し袋以外にね、家に置いていく用、置いておく用の避難袋みたいなね、はい、だから水とかそういうサプリとかね、
ええ、
ちょっと余分めに入れとくものを用意しておくといいかなって思いますね、
う
ん、
はい、ありがとうございます、
はい、であとね、ご家庭にあるかどうか、希望者だけだと思うんですけど、
はい、
医療用のキットっていうのがありましてね、その中に自分が普段から常備しているお薬の名前が書いてあったりとか、で連絡先が書いてある紙を入れたりとか、はい
は
い、もしもの時に冷蔵庫を開けてね、冷蔵庫はいつでも開け閉めしますよ ね、
そうですね、
だから冷蔵庫の中にその筒型のものを入れておくっていうのがありまして、で、救急隊員が来てくださった時に、 あそこにあるっていうのとか、まあ、それは冷蔵庫の中に保管するようになってるんで、まあ、冷蔵庫開けてもらってそれを見ていただいて、
はい、
連絡先とかねがすぐ分かるようにっていう、そういうキットもね、あるみたいなんで。
そうなんですね、はい、はい、分かりました。医療キット、はい、
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。
用意しておくかと、はい、のがいいかなと思います、
はい、
で5つ目、情報収集のためにラジオなどのラジオを用意したり、サンダ防災防犯メール兵庫防災ネットに登録してほしいのですが、できてますか？
もうハニー FM はできておりますけど、私個人はねまだなんですね、は
い、あ、そうですか。
であのスタジオ前に皆さんの方法が出てます。サンダ防災防犯メールぜひこれお持ち帰りねいただいて、申し込むのは全然登録簡単ですのでね。
そうですね、
はい、
はい、
分かりました。
ぜひしておいてください、
はい、
6つ目、トイレは排水管がもし破裂などしていたら水は流せないです。なのでゴミ袋や消臭剤の用意しておいてくださいね。はい、捨てられます？
はい、もう一番困ることなので、あの中が見えない大きめの黒い、
はい、
あのゴミ袋と、それは全体にかけて、
はい、
そして座面を下ろして、
はい、
で1人分はあの中ぐらいのあのビニール袋に用を足してと、はい、いうことで、
はい、
あの防臭剤高いので粉石鹸を利用したりしてということを聞いて用意はしてます。まだ一度もこれが出番はないんですけども。
あ、そうですか、分かりました。あ、いいこと教えてもらいました。粉石鹸ですね、はい、分かりました。で、まあ、だから落ち着くまではゴミ袋で用を足して、消臭剤を入れた密閉容器に入れて処理してもらう、これが大事です ね。
トイレとそれから口から入るお水、
はい、
これがもうやっぱり一番不便ですからね。
そうですね、
体も壊してしまいますしね、
はい、
はい、ありがとうございます。では今度は避難所へ行く場合の備えも教えていただけますか？
はい、持ち出し袋は用意されてますか？
あ、用意しております。
あ、よかったです、はい、でこれもね、家族全員分を一人で用意するのではなくて、自分の命は自分で守るという意識を持って、できるだけ自分の持ち出し袋は自分で用意してください。
そうですね、
もうどうしてもね、高齢者とか乳幼児とかって言ったら一人でできないっていう場合があると思うんですけれども、はい、できるだけあの自分が持って出るものを用意していただけたらなと思います。
自分が必要と思うものは自分しか分かりませんからね。
そうですね、はい、
私はあのイメージとして一泊のキャンプに行く、
あ、
そうすると何がいるかなって、とにかく不便な場所という設定で考えて用意したらいいかなと思って、
素晴らしいです、
楽しみながらしないとね、これは
あのです、ね、
気軽にマイ防災という毎月一度、あの防災士の方にお越しいただいて、お話をいただいて、
はい、
門前の小僧を今日読むじゃないですけどちょっとずつ知恵がついてきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でそのまあ、あの用意するにあたって、あの一から、あ、用意しないとと思ったら大変なんで、まずね、100均でもいいんですけど、はい、リュックサック用意してください。
まずは入れ物ですね。
そうですね、
はい、
あの100均なんかやったらたまにね行ったりするから、その時に、あ、そうそうと思って、ね、買ってもらったらいいかなと思います、はい、であとはね、家にあるもので余分にありすぐ使わないものを入れてください、
はい、
例えば懐中電灯、
はい、
ラップ、
はい、
トラベル用の歯ブラシ、
はい、
タオル、レジ袋、小銭などですね、
はい、
ここまでしたらね、自然と用意していくんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうかね、
はいはい、ラップって出てたんですけども、
はい、
実はですね、ハニー FM ラップ作戦、はい、ランチタイムで時々実践してるんです。
それはいいことです。
あの面倒なの
で、 そうですね、
ということで
ゴミも少ないですしね。
そうなんですね、
はい、
ラップはね使ってあのもったいないと言われるかもしれませんけど、非常の場合は絶対これは便利ですよね。
そうですね、いりますね。
お皿に巻くという作戦ですね。
お皿に巻いてもいいしね、はいはい、例えばこの、 あの今シナリオの紙持ってるんですけど、
はい、
これ半分に折ってもらって少し厚めにしてもらってね、はいはい、そこにラップ引いてもらうとちょっとしたお皿にな
りますね。確かにね、はい、そうですね、
はい、でそれで、まあ、利用してもらったらと思います、
はい、お水が使えない時にはこれは重宝しますね。
そうですね、はい、で小さなお子さんのおられる方は、 普段食べることのないアルファ米とかだけでなくて、お菓子の小袋をつなげてタスキにして持たせるとか、避難所で貯めるものに困らないように工夫してみてくださいね、で、あと実際に避難するになったら、お気に入りのぬいぐるみとかおもちゃ、小さいものね、一つだけでもいいんです。持たせてあげると安心するかもしれませんね、
お子さんは一番ね、普段と違うことっていうのに敏感にね、感じますからね。
で、その場所に行くとね、子供が泣いてぐずったりしたら、お母さんの方もイライラ来たりね、するんでね、なんかいろいろ考えてみてくださいね。
はい、わかりました。
はい、で、非常食は期限が切れる前に家族で食べて、子どもさんにも、もしもの時の食事はこれよと教えるのもいいかもしれませんね、
はい、
はい、そして食べた後は新しいものを補充しておいてください、
はい、
で、またごめんなさい、またまた私事ですが、
はい、
毎日ね、私は財布と携帯と充電器、鍵、これはまあ出かけるときに持っていきますよね、で、帰ってきたら必ずまたこのリュックサックの中にいちいち入れて、で、寝る前に枕元に置いて寝るようにしてます。
毎日ですか？
毎日してます。これね、習慣になるとね、なんか自然とできます、
すごい防災意識高いですねでもやっぱりそのぐらいした方がいざという時に、
そうです、ね、
とにかく地震はいつ来るかわからないという、
ね、怖いですからね。
そうですね、
はい、
わかりました、
はい、で、最後に覚えてほしいのがね、心肺蘇生法なんです。
あ、はいはい、
もし倒れてる人を発見したらどうされますか？
私はね、個人的にね、すぐ声をかけるタイプなんです。
よかったです。はい、なんかね、座り込んではる人とか見たら、やっぱり声をねかけずに素通りっていうのはちょっとしにくいと思うんですね。だから、大丈夫ですか、と声かけてください。で、意識も何も呼吸もなく意識もなくっていう場合は、周りの人に助けを求めてくださいね、で、119番通報と AED 頼んでください、
はい、
はい、そして一番大事なのが胸骨圧迫です。
これは正しい位置、どこですか？胸骨圧迫する場所というのは、
胸の真ん中を押してください。
胸の真ん中、
はい、ここにね、太い骨が走ってるんですね、
はい、
胸と胸の間ね、その上をもうしっかり真ん中押さえてください。
どの程度押せばいいんですか？
ね、乾電池1本分ぐらい、沈むぐらい。
乾電池1本というのは、
そうですね、5センチぐらいですね。
そんなに押すんですか？
はいはい、しっかり押さえてください、はい、押しすぎっていうことがないぐらい。
あ、そうなんですね。
女性の方やったらやっぱりね、もう体重かけて押してもらわないと有効な胸骨圧迫ができないんでね。
そうなんですね、はい、リズムもありますけど、どのぐらいの速さで？
そうですね、1分間に100回は押してください。
早いですね。
うん、そうですね、歌で言うと、もしもし亀よ亀さんよぐらいのテンポでね、お願いします。この曲をね、1曲歌ったら大体100ぐらいなんですね、
はい、あ、そうなんですね。
でも決して歌い持ってしないでくださいね。
あ、もうね、はい、
はい、それぐらいのテンポでお願いします、
はい、わかりました。
で、今はね、感染予防のために人工呼吸はしないでください、はいはい、なので胸骨圧迫をずっと続けて押してもらうんですけど、大概しんどいんですね、だから助けをいっぱい集めておいて、しんどくなったらすぐに代わってもらうが一番いいかなと思います。
確かこれは始めたらもう止めてはいけないんですよね、
はい、救急隊に代わるまで、はい、押し続けてください。
周りの方にそういうお声掛けをして、
はい、
順番に代わってもらう、はい、ということですね、
はい、それだけしっかりお願いします。
ありがとうございました。では最後に皆さんに一言お願いいたします、はい、
あなたの勇気で助かる命があります。いつ起きるかわからない災害に備え、地域の防災訓練などには進んで出るようにお願いいたします。また女性の防災リーダーの講座受講や三田防災リーダーの会で一緒に防災の啓発をしていただける方募集しています。私たちと一緒に防災に取り組みましょう。 今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。今日は防災リーダーの会から吉岡さん、そして危機管理課から増田さんにお越しいただいて、もしものために確認です、こちらをテーマにお話を伺いました。この時間は備えあれば憂いなし。本日の再放送は8月の16日日曜日9時からお送りします。また明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、アーカイブ放送でもぜひお聞きください。次は9月10日にお送りしてまいります。次もぜひお聞きください。